日常洋画劇場よめちゅんです。
ちゅんちゅんです。
今日もジムニーの中からお届けしております。
はい、
今日も日曜日のちゅんちゅんで終わりました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ちゅんちゅんはちょっと今日は、
はい、
あの牛丼を食べて寝てたっていう感じですけれども
はい、まあ、今日ちょっと昨日飲みすぎたんかな何だっけな、
今日はある話をしようと思います。
なんか妖怪について話すの。
妖怪の話です。実はですね、で
結構話してきてるからね、
話してきてるんですけども、
はい、
なんか妖怪ブーム来てるんじゃないか、まあ鬼太郎ブームとも言えますけど、
はいはいはい、
あの名古屋の旧ボストン美術館、うん、今確か名前変わってましたけど、
うん、
そこで、まあ、この梅雨の時期から夏にかけて、
はい、
こう妖怪のなんていうのかな、こうグラフィックを使った展示が行われると、
うん、
で、まあ、さらにこれチュンチュンさんに言ってないですけど、はい、グラニフっていう T シャツを扱ってるメーカーがあるんですけど、
うん、
いろんなあの T シャツ売ってるお店なんやけど、そこの T シャツのお店がなんと、
うん、
あの予約販売あるキャラクターの始まりまして、
うん、
それがなんと水木しげるのゲゲゲの鬼太郎のキャラクターの T シャツとか服とか、なんか妖怪って今ブームなんですか。
まあ鬼太郎自体は妖怪じゃないですからね、
うん、
幽霊族ですから
細かいな細かいな、またマニアしかわからんこと言ってきた。え、鬼太郎って妖怪じゃないの。幽霊族の生き残りやけ。
創作です、
うん、
で、あの確かゲゲの鬼太郎って、まあ当時墓場の鬼太郎とか墓場鬼太郎とかで、あのっていう名前やったんですけど、どうやらあの水木しげるが作ったのではないのですよ。
え、
あの昔紙芝居でですね、
うん、
それはもう戦前です、戦後かな分からんけど、あの紙芝居で鬼太郎っていうのをやってたんですよ、
うん、
それを水木しげるが参考にして、あの墓場鬼太郎を貸本漫画で時代の貸本漫画時代で描いてるっていう感じ。
じゃあ元ネタがあると。
元ネタっていうか、ほぼその姿形はまんまじゃないかな。
初めて知った。
ストーリーはでも、まあその始まりはほぼ一緒かもしれないですけど、そこからの広がりはまあオリジナルとか、そもそももう今の鬼太郎なんて水木しげるの手から離れて好き勝手やってるっていう。
水木プロダクションがね、
うん、なんか水木先生はそんなにあんまりこだわってないみたいですけどねその辺はもう金さえもうマネーさえ入ってくればいいっていう人やったんで自分でも言ってますけど、
うん、
相当面白い人でし
たね。面白いよな、
うん、マネーっつって、だからまあ鬼太郎が金を運んでくるみたいな言い方もしてるんでもうとね、結構金儲けはしてますけど、まあ、結構本人は無頓着なのか、なんか死ぬ前のねツイッターとかで見たけど、マクドナルドにハマってるとか
水木先生食べること大好きやもんね。
そう、なんか天皇陛下が食べるものしか俺は食わんみたいな感じで言ってるけど結局なんかこう庶民派みたいな食べ物を美味しく食べる。
一番好きなのはだって鎖かけのバナナやろ
そうそうそう、
あれが一番美味しい。
そうそうそう、
食べることと寝ることが好きなんやな、うん、
だから先生にとってあの美味しいものをいただくことが最高級みたいな自己中心的な、
うん、
考え方の先生ですよね、うん、
でもその水木しげるが描いた妖怪が、
うん、
例えば嫁ちゅんからしたら、
うん、
妖怪っていうのは水木しげるが描いたのがあれが妖怪だと思ってた。だから元ネタがある、そのなんて図が何やったっけ、
うん、あの人ね、うん、絵師なんですよ。まあ、要は画家なんですよ、
うん、
あの漫画家とかいろんなね妖怪研究家とか言われますけど、本人はもう画家やと思ってるんで、自分のことを思ってたので、その姿形がないお話だけで伝わってる妖怪を、まあ、いろんなものを参考にしつつ、かつ自分の経験を生かしてこう絵にするという。だからまあ以前なん、ね、いろいろ言ってますけれども、水木先生のその貢献っていうのは、その妖怪をキャラクター化して、まあ京国先生も言ってますけど、京国夏彦先生もね、キャラクター化してそれを世の中の人たちにこう浸透させたっていうのがもう貢献ですよね。
は なるほど、もともとあった妖怪をキャラクター化させた。
そう、だから妖怪研究としての功績ではないと思います。そう、研究はまた別なので。ただやっぱりもう巨匠やったので、もう亡くなりましたけどね、巨匠なので、まあ皆さんも先生の言うことは何でも聞きますみたいな、っていうか助けますみたいな人望があったっていうか。
なんか京極夏彦も水木先生大好きや、
でそれぐらい魅力的な人、僕だってずっと好きやったからね。そう、まあ京極先生も僕好きですけど、まあそんな感じですよね。だから妖怪についての話しようと思ったけど、なぜか水木しげるの話になっている。フーチャンネル、あ、フーチャンネルさん、そういえばあれですよね。
どうした
ん
急に。
あの野遊び家族じゃなくなったよね。
なくなりました。
そうそう、それ言うの忘れとった。
フーチャンネルスープ付き。
そう、フーチャンネルスープ付きです。
なんかフーちゃんですイエイにすればいいじゃない。
まあフーちゃんですイエイでもいい。あの動画でもたまに言ってるやろ。
パパさんいつもありがとうございます。
そうそうそう。だからまあそのフーチャンネルさんね、あのいつもお世話になっております。
うん。
ちょっと僕考えます
新しい CM 考えますよ、パパさん。
そうそう、あの何やったっけな、あの妖怪の話ですね。
そう、妖怪、そう、水木しげる、そうそう、で、何やったっけ、もともと鳥山石燕やっけ。
絵はね、
え、あ、ん、絵はってどういうこと。
江戸時代のあの絵師でしょ、
うん、
鳥山石燕でしょ、
うん、
そう、あの人があのガズ、百、ん、何やったっけ、百鬼夜行絵図やったっけ、
うん、
図やったっけ、
うん、
を描いたりとかしてますよね、
うん
うん、だからまあその絵の世界ですよね。
あれ柳田国男は、
あれは
全然関係ない妖怪。
まあでもあれは妖怪の研究ですよね。まあ要はまあ民族の研究ですよね。民族
ねってき、あの妖怪学描いた人、
井上、
あ、そうそう、井上遠慮、
井上遠慮はあれ哲学者です、東洋哲学ので、趣味みたいな、趣味なんか知らんけど、妖怪学、まあ、妖怪の嘘を暴いた人ですよね。
妖怪の嘘って何？
妖怪っていうか、そのお化けとか巷で言われてることは全部科学的だったり、いろんなことで説明ができるっていうのを解き明かした。
やだやだ、
うん、でも明治の時の学者なんで、明治ってそういう時代ですよ。日本に科学が入ってきて、やっぱりそういうなんつうの、俗信的なものを排除する傾向はあったので、西洋の医学とか西洋の学問が本格的に入ってきて、だから前時代的なものは全部排除するっていう時代でしたよね。
時代の夜明けぜよやな、
うん、だから別に井上先生が、井上遠慮が悪いってわけじゃないですよね。それって時代やった。そう、
え、じゃあ妖怪はいないってなったの、結論的に。井上遠慮的には
いないんじゃなくて、井上遠慮の結論では確か、みんなが思ってるものは妖怪でとかお化けではなくて、みんなが普通にこれは妖怪ではないって言ったものが本当の妖怪であるっていう結論に達しました。
なんか難しいな。メタ的な発言や。
そうそう、まあ言われてみたらそうですよね。雨が降るとか、
うん、
そういったものとか、うん、なんていうの、まあ世の中の不思議、
現象、不思議な現象に名がついたものがいわゆる妖怪になっとるみたいな、そういうこと
なんやけど、そこまでは言ってなくて、
うん、
そのなんていうんやろな、その当たり前やと思ってることが実はこう機械な、うん、あの不思議なことなんだよっていう、それが妖怪っていう結論に対して、それが深海って言ってます
けど、そもそもそれ自体が不思議なこと
なんや。確かそういうボールの説明で合ってるかな、分からへんけど、詳しい人また教えてください。
すごい、ちゃんちゃんよく知ってる。
よく知ってるんですかね、うん、当たり前
ですけど、ね、まあ、普通の人は知らんよ。
うん、
まあ好きなんやもんな、水木しげるとか妖怪が。
妖怪とか、まあ、昔はねよく好きでした。今もまあ好きっちゃ好きですけど、まあ、昔ほどじゃないよね。もう妖怪以外にも楽しいことがいっぱいあるんで、
うん、
今はあれですけど、すごく魅力的ですよ妖怪は、
うん
うん、その歴史がある、歴史が分かる、
うん、
そこに気づいたんで僕小学校の時ね。
あ、小学校で、
まあ、言いましたよね何回もね、うん、そう、そこに歴史があったんで、 そのそれぞれの地域の、
うん、
それがすごく面白いなと思って。
それぞれの、まあ、郷土史じゃないけど、
そ
ういうのが垣間見えると。
そう、だからね、まあ、いろんな興味の持ち方あると思うんですけど、まあ、最近で言ったらさ、小松和彦先生か、
あ、大好き、
とか、
うん、
あとはまあ研究というのは小説家ですけど、京極夏彦先生、
はい、うんうん、
まあ、僕はあのやっぱり京極堂シリーズの、
うん、
あのまあ、百鬼夜行シリーズっていうのかな、
うん、
好きですよね。
今日ね、ゆめちゃんのメルカリで出品しましたけど、
はい、
あの貝の漫画版、
はいはい、
貝というのはあの貝の漫画版に、
うん、
漫画版うぶめの夏って書いてあるやつ
を出品しましたけど、ね、映画もあります
ね。あんなもあるんやね、
うん、映画もやってますし、
うん、
まあ、京極先生も広がりを持ってますよね、
うんうん、
京極先生の作品はやっぱりなんといってもその本人は何かで言ってましたけど、
うん、
なんかあの結構ね解説があるんですよ。解説っていうか、
どういうこと？
そこにいろんなこの妖怪の論、妖怪とかいろんなもののそのなんていうの、解説がある。解説っていう言い方はちょっとあれ語弊があるんやけど、なんていうの、論理が展開されている。それがすごいまとえとって、
うん、
それがすごく面白い。でも本人はあれは嘘ですって言ってるけど、いやそんなことはないです。ちゃんと参考文献もあのなんつうの感じるし、あちゃんとこれあるんやな、参考にしてるんやなとか、
ユーモアで言ってんだよね。
僕あの竹取物語の研究した時にその仙女とかについてあの当然調べるんですけど、そこで産めって出てくるんですよ。一部のあの一つの論文が二つぐらいあるんですよ。でそれもさあの参考にしないといけないんで読んどったら、あ京極先生これ参考にしてるな、もしくは孫引きかもしれんけど、
うん、
そういったのを参考してるなっていうのはあの気づいたんで、まあさすがやなっていう感じですよね。だから面白いんでしょうね、うん、
というわけで本日は妖怪の話でしたけど、京極夏彦先生の作品で一番好きな小説、
いや一番好きなんてウブメしかちゃんと読んでないからね。あでも毛量の箱も読んだかな。
皆さんはどの作品が一番お好きでしょうか。
はい、
それでは皆さんさようなら。